しもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
姉と母と仲が悪くなってしまったことの相談です。
あなた今おいくつですか？
58歳です。
ご結婚なさってますか？
はい、子供が男の子3人、上から36歳、
はい、
28歳、26歳です。3ヶ月ほど前に結婚したのが一番下の子で、上2人は同居しております。
ご主人はいらっしゃいますか？
ずいぶん前に離婚しました。
お姉さんとお母さんが仲が悪くなられたんですか？
はい、私対
母と姉。なるほど。どうして仲悪くなっちゃったんですか？
父が半年ほど前に亡くなりまして、はい、もう最初は私次女なんですが、遠方にいる長女夫婦のところに両親が引き取られて老後を住むということで行ってたんですが、うまくいかなくって、私の家の隣に父の実家、家を売ったお金で家を増築して、
はい、
私が今度引き取ることになって、5年間一緒に暮らしてたんです。半年前に父が亡くなることになったんですが、うん、その後すぐ母が姉のところに行きたいって言い出して、それで姉のところに現在は出るんですけれど、
うんうん、
その時のことでいざこざがあって、うん、私はちょっとメンタルがやられたというか、具合が悪くなってしまって、
うん、
姉とうまくいかないことと、母にちょっとひどいことを、事実じゃないことを言われて、なんか変になっちゃって。
で、お父さんが亡くなられてから、なんでお母さんはお姉さんのところに行きたいって言われたんですかね？
それが、私と母が喧嘩をすることがあった、一度あって、
はい、
その時のことを母が思い出してしまったようで、あなたにクズって言われたとか、昨日までニコニコしてたんですが、
うん、
なんか豹変しちゃって、
うん、
そもそもこの家に来るつもりはなかったのよとか、
うん、
あんたお父さんの年金通帳全部お金使ってしまったでしょとか、
うん、
旅行とか行って、
うん、
あなたを信頼して通帳預けて任せてたのにとか、私をクズ扱いしたとか、そういう風に言われて怖くなって、それで申し訳なかったねって謝ったんです。苦しめてきたね、じゃあ私のせいだったねって言って、ごめんねって言ってすぐ姉に電話をしたんです。そしたら姉が迎えに来るって言ったんです。私それで具合悪くなって病院に行った時に、先生にお母さん認知じゃないかって言われたんですけれど、
はいはい、
姉は母がボケているようには感じてないようなので、ボケたのではなく私に何か気持ちをぶつけたんだと思うんです。
認知症の検査みたいなことはなさったんですか？
母はまだしてません。
お母さんおいくつでしたっけ？
87です。
お姉さんおいくつですか？
61です。父が亡くなる2ヶ月前は家で見てたんです、姉とみんなで、
はいはい、
介護の意見の食い違いとか言葉の使い方で、
うん、
姉と私ちょっとギクシャクしたんですが、
うん、
その時にはそんなつもりで言ったんじゃないとか、そういうので和解したつもりだったんです。姉もごめんって言って謝ってきてたし、
うんうんうん、
ところが自分の家に帰った後に、なんかやっぱりあんな風に言われるのはちょっと納得がいかないみたいな感じで、お父さんが死んでもいけないかもしれないとかいう風に言われたんですね。で、未だにその私がお父さんの年金を使い込みして旅行に行っていたとか、
お母さんがお姉さんに言ってるわけでしょ？
それがどっちが言ってるかが分かんないんです。その子供たちからの話なので。
え、子供たちって誰ですか？
うちの子供が誤解がいっぱいあるから、
うん、
なん取り作りたいと思ったようで、
うん、
向こうの子供たちと連絡を取っていたようで、うちにその向こうの子供たちが、お母さんと私はまた仲良くなれるかなって言ったら、
うん、
無理じゃないかって、お金も借りてるみたいだし、通帳も使い込んだみたいだし。
お金を借りてるって誰から誰に？
私は姉から約束ごとでお金を借りているんです。退職金が来年入るので、
うん、
増築した時にちょっとお金、ね、足が出たので、うん、足りない分とかそういうの私は自分で工面してたんですけれど、
うん、
それだと大変だからっていうので、そのあなたを困らせてるお金を私が助けれるんだったら助けたいって言ってくれたので、2年間だけのを借りてます。
いくら借りてるんですか？
300万借りてます。
300万、
はい。でもそれも姉もすごく快く、全然いいよ って、あなたがお父さんとお母さんの面倒見てくれてるんだし、
う
ん、
それはもうお姉さんに返すっていう約束にはもうなってるってことなんですね、
う
ん、
はい、そうです。ただこれをまだ返してくれてないと、母から聞いたものなのか姉から聞いたものなのかは分かりませんが、子どもたちがそのように受け取っているようで、
つまりそのあなたのお子さんたちとお姉さんのお子さんたち、つまりいとこ同士で自分たちの親たちがもう一度仲良くなれないかと相談したら、あちらのお子さんがそれは無理だろうねとあなたのお子さんに言ったってことですね。
そうですね、
うん、それがその借金だったり
父の年金を使い切ったと母が思い込んでいる。
それは使い切ってないんでしょ。
はい、使い切ってないです。
じゃあその残金みたいなのを見せれば誤解は解けるんじゃないんですか。
それも全部お葬式の時に母にはちゃんと伝えました。
してそのことは納得したわけですか、お母さんは。
いや、その時はもう聞く耳も持たないような感じでした。
じゃあもう一度その説明して誤解解けばよろしいんじゃないんですか。
はい、そうなんですが、私一度電話で姉と話をしたら全然本気にしてくれないし、話を受け入れてくれないんです。
いや、話じゃなくて本当にちゃんとその残金みたいなものを、これが はい、お父さんの年金の残ったものだよってことをちゃんと証明して差し上げれば大丈夫なんじゃないんですか、
はい、あ、そうですね。
なんでそれをしない。
もう全然連絡もよこしてもらえなかったし、あなたにあそこまで言われたらもう終わりだよねって言われて。
それお姉さんがそう言ったんですか。
はい。
何をおっしゃったので
、私はただ父の介護のことで、やっとお風呂に入れますっていうことになり、うん、なって2回ほど連れてった時に2回とも口も乾き、パキパキになって帰ってきて、水もスプーンで一さじも飲めないような状態になって帰ってくるので、デイサービスの
お風呂から、あ、デイサービスのお風呂に入ってくると、
私が姉にちょっとデイサービスのお風呂をやめた方がいいんじゃないかなって言ったんです。水も飲めなくなるよ、じゃ2回目だし、今の父にとって、うん、衛生はそんなに今急ぎで必要なことだろうかと、
はあはあ、
そういうことを家でやった方がいいのじゃないかっていう話をしたら、
うん、
姉がそれはあんたが考えることじゃないと言って、
うん、
デイサービスとかケアマネージャーさんたちはプロなんだから、
うん、
悪いようにするわけはないし、
うん、
家よりちゃんとした処置をしてもらえるんだから、
うん、
まあ、あんたが考えることじゃないからいいのって言われたんです、うん、それで私はちょっとその悲しい受け取り方をしてしまって、口を出さないでっていうように受け取ったんです、
うん、
元気がなくなっていたら、
うん、
姉が私なんか悪いこと言ったかなっていうので、
うん、
関係ないからあなたは口出ししなくていいっていうように聞こえたから、悲しくなったって言ったら、いや、そういうつもりで言ったんじゃないけどと、全部あなたが抱え込んでいるから、
うん、
これはプロに任せたっていいんだっていう意味で言ったつもりだったんだけど、ごめんって言ってきたんですが、
うん、お姉さんがそう言ったんですね。
気分悪い思いさせてごめんねって言って帰ったんですが、いや、それは違うよ、そんなことじゃないよと私は言ったんですけれど、
うん、
まだ未だになんかそれが引っかかっているようで。
なんで引っかかるんですか。きついこと言ったのはお姉さんの方なんでしょ。で、あなたがそれをとても悲しく受け取ったわけでしょ。
はい。
それをなんでお姉さんが未だに引っかかるんですか。
わかんないんです。それが傷ついたっていうんです。ショックだったと、心の持って行き場がなくなったっていうんです。
二人でそういうことになってるわけですか。
はい、私は母に言われたことでそういうふうになってしまいましたし、
あ、なんかちょっとわからないんですけど、なんか他にもっとあるんじゃないんですか。
してないです。私帰った後に連絡をしたんです、 LINE で。そしたら返事も来なくて、
うん、
で私電話したら、
うん、
もう良くなることはないだろうからねって、なんかとても冷たい言い方だったので、ああまだ引きずってるんだと思って、やっぱりこの間のことで何かまだ心にわだかまりあるのかなって言ったんです私。そしたら、まあそりゃそうでしょうって言われて、
ちゃんとお姉さんに聞いた方がいいんじゃないですか。私何か他に悪いことしたんだろうかっていうことを、
はい、言いました言いました。そしたら、
うん、
私はその時すごく落ち込んで心の行き場がなくなったんだけどって言って、ここにいる間私は目障りだったんじゃないかって思って、10年も20年も私の言い方であなたは嫌な思いをさせてきたんだろうかって聞かれたので、そんな大げさな ことじゃなく、お互いがお父さんに対して一生懸命で、言葉のやり取りのちょっとした間違いで食い違っただけだから、そんな10年も20年も前からじゃないよって言ったんです。それだったら私あなたからお金を借りたりだとか、うん、もうしょっちゅう来てもらったり一緒に遊びに行ったりとか、そんなことするわけないじゃないって言ったんです。父が倒れた時すぐ手伝いに来てくれるって言った時も、私はとっても安心したんだよって、あの時すごく嬉しかったんだよって言ったんです。
そしたら何て言いましたか？
返事がないんです。
うーん、
最後にはまあ一つでも誤解が解けたならよかったよねって言われて、えって言ったら、まあお互いにさっていうので、であんたこれからどうしたいのって聞かれたんです。姉に、あの姉にあなた はどういうふうにしたいと思ってる、じゃあ逆にって言ったら、あなた次第だねって言われたんです。それでますますわけが分かんなくなったんです、私。
じゃあ今日のご相談はもう一回仲良くなりたいけどどうしたらいいだろうかっていうご相談でしょうかね、お姉さんとかお母さんと。
いや私はもうそれも分かんないです。なんか仲良くしたくないような気もしてるし、すごく苦しいっていう気持ちが今現状なので、
はいはい、あなたの気持ちの持っていきようをどうしたらいいかっていうご相談でよろしいですか？
はい。
今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。この件については考えない方がいいんじゃないですかね。一日の間結構この件を思い出して嫌な気持ちになったりしてらっしゃるんじゃないです？これ考えても解決しないし、多分いろいろああだこうだ言っても多分解決しないと思うんですよ。なんかね、やっぱりさっきからお話を伺ってると、どういう経緯でお姉さんとあなたとの間がなぜそんなにこじれたのかっていうのがちょっとよくわからなくて、多分あなたの認識とお姉さんの認識がすごくどこかでずれてるんだと思うんです。多分それね、どんなにあの時ああだった、この時こう言ったってね、もう何も残ってないような昔のことをお互いの違う記憶のから引っ張り出してきてあれこれ言ったところで、まあいい気持ちになること多分ないと思うのね。だからもうそっとしておいて時間が解決するまで待つ。あのお母様はね、やっぱりちょっとね、まあボケとまでは言わなくても、まああのお年寄りの方にこういうことってないわけではないなと思います。そのなんか突然今までと全然違うこと言い出しちゃうって、それはまあね、自分の母親からそんなね、金使い込んだだの、なんだのかんだの言われたらショックでしょうけれども、お母さんは今はこういう時なんだなと思って、そーっとしておいた方がいいし、別段実害はないんですよね。
はい。
で、何が害かっていうと、あなたがそのことを思い出して、暗い気持ち、嫌な気持ち、苦しい気持ちになられることが害なんですよね。とすると、あなたがそれを考えなければ問題は消えるわけですよ。あなたはご自身の家庭のことを一番に考えて、はい、それを最優先に過ごされることが一番で、このことを思い出しそうになったら、ああ、もう考えるのやめようと、
はい、
もう自分の子供のことを考えようとかね、今日の夕飯のことを考えようとか、これからの自分と自分の家族のことだけに心をできるだけ集中させるようにしてね、もうとにかくこのことが頭に浮かんできたら、あ、もう考えるのやめようと、はい、あなたが考えるのをご自身でやめないと誰もそれ止めてあげることはできないんでね、はい、なんか思い出して嫌な気持ちでもなりそうになったら、ちょっとお笑い番組でも見て、コメディでも見てね、なるべく笑うようにするとか、そういうふうにこう自分の心を塞がないようにする努力を自分でされた方がいいかなと思います。そうしてるうちに多分あなたの心も変わるし、時間も経つからお姉さんやお母さんの心も徐々に変わっていくんじゃないかなと思いますね。うん、頑張ってくださいね。今辛いかもしれないけど、思い出さなければ全部消えることだから。
わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい。